いやどうもこんにちは、こんばんは、お元気だったでしょうか。永遠のネクストブレイクジジイの品格です。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、また感覚が開きましたね。いや僕としてはやる気満々なんですよ。常に臨戦態勢やらしてくれと、乃木坂が好きで好きで仕方がない、乃木坂の話がしたいっていう気持ち満々、本当にほとばしってますねジジイ。ほとばし力突入してるぐらい、乃木坂の話がしたかったんですけども、いかんせん雨でしたね。この金土日の雨率、前回ですか、前回か前々回もね、季節外れのゲリラ豪雨に直撃するとか、なんかこのポッドキャストとこの雨の親和性といいましょうか、やっぱ乃木坂の話をしてるからか雨を呼び込みますね。いやまあだから僕は謝らないですね、絶対に謝らない、強気の姿勢でいきたいなと思いますけどもね。あとはそうですね、前回ですか、新コーナー提案しましたけども、ジジイが何でしたっけ、まあフォークソング部出身のジジイの品格が乃木坂の曲をフォークソング的解釈を持って解説するコーナーでございましたけども、いつ来ましたのでちょっと読んでみたいなと思います。これですね、3月15日金曜日、グーチョコステップ、あと数回で終わる番組なのに新コーナーを立ち上げるバカパーソナリティのジジイさん、こんばんは。僕のリクエストはポビパッパパーで考察お願いします。頭脳王は早押しが盛り上がるんだよな、中村れのちゃん、弓木奈緒ちゃん、岡本ひなちゃんの3連単でお願いします。焦ってテンパってとんでもない回答しそう、いっそのことマーヤも呼んでくれ。先週のラビットではアルピーとナオちゃんの夢の共演かっこ弓木ちゃん曰く公の場でのが実現しましたが、絡みは少なかった。やはり3人での、外ロケが待ち焦がれているところですねといただきました。ありがとうございます。まあ頭脳ありましたね。まあ3連単は外してますけども、この方は岡本ひなさんが5位とかでしたね。そうそう、5位で、で早押しもなかったですね。ないバージョンでございましたけども、まあラビットもありましたね。ラビットもだいぶ前よ、ゆみきちゃんとアルピーの共演のやつ、あのあれね、平子さんがトルコアイス屋やりたいみたいな、店員やりたいみたいな、あの棒をくるくる回すやつね、トルコアイスでよう見る取られへんみたいな、あれやりたいみたいな、ゆみきちゃんとやってましたけども、まあ、確かに外ロケが待ち焦がれてますね、ゆみきちゃんとアルピーの。まあそこなんですけども、ここですよ。まあ、あと数回で終わるね。終わるのに、新コーナーをぶち上げるのはどうかなものか。で、ポビパッパパーの考察をお願いしますと。来ました。ポビパッパパーですね、初回は。最難関曲とも言える、ポビパッパパー。まあ、この曲をフォークソング部的解釈で解説したいなと思うんですけども、皆様、このポビパッパパーとは何なのか。ここなんですよ、もうすべては。もうこれに始まりこれで終わります。ポピパッパパーとは何なのかなんですけども、まあ曲を聞く限り、まあ意味がないような言葉ポピパッパパーですけども、何かしらの意味はあるんですよ多分。ポピパッパパーは、何かは明言してないですけども、まあとにかくこのポピパッパパーで楽しみましょうとか、何かこう、秘密を楽しみましょうよみたいな感じの曲なんですよ。ずっと私たちの秘密の言葉で楽しみましょうみたいな、なんですけども、僕は一つ着目しました、パ行で楽しみましょうっていうフレーズ。だからこのポピパッパパーのパ行で楽しみましょうっていうのは、だから何かやっぱ暗号であるのは間違いないんですよ。このポピパッパパーパ行で楽しみましょうってことは、多分パ行はあんま関係ないんですよ。おそらく何かしらの母音がポイントなのではないかなと。パ行を取っ払った。だポビパッパパーの母音は、おいあああですね。この、おいあああが、何かしらのヒントではないかなと、僕は、睨みまして、そっから3日3晩、おいあああについて考えて、本当にもう、寝る間も惜しんで、寝食忘れて、おいあああについて考えてました。おやー、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる、わー、わかった、おひさまあーですね、これ。おひさまのことを言ってるんですよ。おいあー、おひさまあーですね。 皆様もご存知かと思いますけども、日向坂46のファンの名称をね、お日様なんて言いますけども、これと全く母音が一緒なんですよね。ポビパッパパー、お日様アーですね。はい。この曲、ポビパッパパーは2015年の曲でございまして、で、日向坂の前身であるひらがなけやきは、まあ、その1年後の2016年スタートするんですよね。で、このまあひらがなけやきの歴史なんですけども、まあ、ざっくり言うとその長濱ねるちゃんのためのグループやったんですよね。その長濱ねるちゃんはそもそも漢字けやきの一期生の最終オーディションに行く予定やったんですけども、お母さんに反対されて、まあ、泣く泣く断念する覚悟があったんですよね。で、まあ、いろいろあって、まあ、なんか、運営の粋な計らいと言いましょうか。いろんなことがあって、長濱ねるちゃんは、まあ、遅れて入れることはできたんですけども、漢字けやきには入れず、まあ、でも、代わりといってはなんですけども、妹分的グループを作って、そこのもう、ど真ん中に長濱ねるちゃん、ドーンという感じで、売り出したれっていう、とにかく、なんか、長濱ねるちゃんが逸材やと。秋元康さんはもう息巻いてました。僕のなんか感覚やと。とにかくこの子すごいよっていうのを、声高に言ってた。声高には言ってないですけども、すごいよっていうのを言ってました。だから、おそらくもう2015年から、このポピバッパパーの時からも始まってたんですよ。このひらがなけやき構想はもう動いてたと考えていいのではないかなと。漢字けやきの最終オーディションぐらいからも始まってたと。やっぱ長濱ねるちゃんすごいぞっていうのを言うてましたもんね、当時。そんな記憶かすかにありますもん。2016年の初頭かな、春ぐらい。あー、木本康さんがもう、いけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけいけお日様あーを言うてたかですよ。だってまだね、ひらがなけやきも始まってない2015年になぜ日向坂のことまで言うているかってことなんですよ、お日様をね。これも革新的なことがありまして、このポビバッパパーのシングルアンダー曲、皆さんもご存知ですか。嫉妬の権利がアンダー曲なんですけども、堀ちゃんと、姫さんですね、中本姫香さん、最近結婚されましたけどもね、心理カウンセラー中本姫香の名がありますけども、この嫉妬の権利の歌い出し知ってますか皆様。この曲の歌い出し、日向の楕円から始まるんですよ。もう日向、ああああ、日向、うううう、ああ、だから規定路線なんですよ。何が言いたいかっていうと、これはこんなことがありますかと。この同じシングル内でお日様、お日様アーですね、お日様アーと日向というフレーズが果たして出るのか。で、この2曲が入っているシングルが今話したい誰かがいるなんですよね。秋元康さんは一体誰に何を話したかったのか。まあ、おそらくですけども、この時期に現れた長濱ねるちゃんという存在を知らしめたかったのではないかなと。この子中心のグループを作り、で、後々改名をさせようよと。日向坂と名付けよう。で、そのファンをお日様と呼ばせるのはいかがだろうかみたいな。まあ、ポビパッパパーという伏せ字にしてね、暗号にしてちょっと、いい、やろうよ、いいじゃないみたいな言ってたんちゃうかなと僕は思いますね。すべてはだから、もう決まりきってるんですよ。皆様、いいですか、目を覚ましてください。全部もうこの世の中もう決まってます。5年後とか10年後とかどうなるかなんておおよそ決まってると考えていいんですよ。その上ね、物事が、社会が動いていると考えるのもいいのではないかなと。目を覚ましてください。これいかがだったでしょうか。ちょっとなんか困ったら目を覚ましてくださいっていうフレーズか知らんけど、やっぱオカルト地味ましたね。いかがだったでしょうか。フォークソング部的解釈を持って乃木坂曲を解説するコーナー。いや、ちょっと今回はね、フォークソング部的余地解釈ゼロでしたね。 ちょっとオカルト地味でいたというか、月刊ムーすぎましたね。月刊ムー的解釈を持って挑みましたね、今回は。まあ、こんな感じで、ジジイが、乃木坂曲を解説するコーナーが始まってるので、何かあったら、この曲がどういう意味ですかっていうのがあったら、ジジイにご一報ください。ジジイが本当月刊ムー的解釈を持って、アトランティス大陸とは何だったのかを交えながら、なんか、アポロ計画は嘘やったみたいな、ああいうのを交えながら、月には人類は行ってないみたいな話を交えながらね、こう多角的に、うがった見方で、また乃木坂曲を解釈すると思うので、そうですね、解釈ですね、これは。考察というより、解釈系でいきたいと思います、僕は。いろいろやっぱ今、考察って、うるさいでしょ。ねえ。解釈でしょ、やっぱり時代は。時代は、解釈の時代到来すると思うんで、ちょっと解釈系って僕はちょっと攻めたいと思います。今年は。解釈で、いきたいなと思いますけども。乃木坂ちゃんの話しましょうよ。ねえ、乃木坂工事中ありましたけども。そうですね、オーディションの回からありますけども、オーディションの回はいいでしょう。もうね、可愛かったで終わりなんですよ。なんと言いましょうか。もう、磨けば光るなんてことはありますけども。もう、光ってましたね、あの子らは。磨く必要なしで。トップ通過みたいなんが、多かったですね。いやー、久保ちゃんとかすごかったですね。あの、透明感、たるや。ずば抜けてましたね。15歳とかでしょ ?16 とか。いやいやいやいやいやいや。すごいんだ、これが。とか、まあ、池田テレサちゃんとかすごかったですね、あの話。最終オーディションにその、特技の絵を持っていくのを忘れるっていう話。いや、怖。で、あの表情でしょ、なんか、ふてくされたような。なんか、信じられへんオーディションやったけども、通過したって、あれ、誰が、合格って言ったんでしょうかね。すごい、あの人、目、先見の目ありますね。いや、だいぶ、もう 99% 落ちてると本人も思ってたけども、案外分からんもんですね、やっぱり。池田テレサちゃんよかったな、あの、ずっと、ムスッとする、もう、中は捨ててるようなオーディション、捨てオーディションの回は面白かったですね。とか、まあ、小川彩ちゃんのね、写真の、写真写真の写真というか、オーディションの写真、自分の自己 PR 写真か。で、ドラム叩いてる、あの格好、衣装がすごいキャッツアイみたいで可愛かったですね、あれ。ねえ。可愛かった。ぐらいですね、あれ。もう感想は本当もう、数分で終わる感じでしたね。可愛い。とか、まあ、全員も仕上がってましたね。ええー。もう本当に、可愛い。しかも、感想がないんですけども。まあ、そんな感じで、ちょっともうそれで終わり、オーディション。まだあるんですかね？春と夏やるんでしょ？今回オーディション。で、まだ、来たれ6期生会があるかもしれない。これ楽しみですね。多分あるでしょ？うん、オーディションのまだ締め切り前に、乃木坂とはこんなグループだ会があってもいいのではないかなと思いますけども。ってことで、じゃあこの会行きましょうよ。第4回、頭脳決定戦！第4回頭脳決定戦でございましたね。まあ、乃木坂ちゃんがこう、学力テストに挑戦して、誰が一番学力低いのか、高いのかを、こう、調査する企画でございましたけども、今週がもう、いっちゃ面白かった。本当にもう、鉄板中の鉄板ですから、もう、すべてにおいて、もう、古来から、そういう企画はもう、超鉄板ですから、めちゃイケとかでもようやってましたけどね、確か僕の記憶が正しければ、めちゃイケの歴代最高視聴率が学力テストの回だったはずなんですよ。確かその週、たまたま台風が日本を直撃してて、なんかそれも相まって過去最高の視聴率出したみたいな話を、なんか見ましたね。めちゃイケで。やっぱぐらい、もう芸能人と学力テストはもう鉄板、もう年々、ねね、呼び出し先生田中みたいなのがありますし、今もなお、そういう学力テスト系は、いいんですよ。ね、平成教育委員会もありました。Q様もあります。いろいろあるんで。ねえ、これ。で、まずは、 上位5人ですか、トップ5紹介しましたけども、まあそうですね、デンちゃんかな、デンちゃんが第3位で、やったーみたいなのを、隣におる久保ちゃんが、デンちゃん以上に喜んでるのがすごい良かったですね、もう。ガッツポーズなんかしたりして。いや、いいですね。やっぱその3期生がよう言うてる、私らは体育会系や、みたいな。がちょっと出てましたね。まあ、なんと言いましょうか。ワン・フォー・オールですか？オール・フォー・ワンみたいな。みんなが一人のためにみたいな出てましたね。あ、良かったんですよ、これが。で、まあ、何を言っても、1位ですか？池田テレサちゃんが、今現在乃木坂で一番賢い子みたいなの出てましたけども、番組内では歴代最高得点叩き出してるみたいな出てましたけども、いやこれほんまですか。いやだってあの僕らが2期生山崎怜奈さん、ザキさんを差し置いて1位になった、いや嘘でしょ。でだってザキさんなんて趣味勉強みたいな人ですよ、勉強マシーンみたいな人が負けるはずがないんですよ。僕はちょっとこれは嘘ではないかなと思いますね。いやだってあんなもう勉強大好き1に勉強2に勉強みたいに言うてた人ですよ。学びとは何なのか、学びの素晴らしさみたいなのを今も結構解いてはるよあの人は。いやその人を超えてると、いや思えないですね。やっぱザキさんはすごいんですから、やっぱ勉強がとにかくもうえぐい。だって学も学びの象徴でしょ今の人が。学びと言ったらザキさんみたいな、菅原道真かもう山崎怜奈がみたいな話ですよ。いやもう超えてるね、僕からしたらもう道真超え果たしてるんですよあの子。もう学問の神様とも言える菅原の道真を超えてるね、軽々超えてるよあの人が。何ですか、二宮金次郎も超えてるね。あんな学びの象徴みたいな、ま、人ですけども、いやザキさんの方が絶対ご利益あるんですよ。いや立ててほしいですね、全国の小学校にザキさん、勉強してるザキさん、なんかね教科書持ってるザキさん、あの乃木坂の衣装着ながら勉強している片手にマイク、片手に教科書みたいなスタイルの銅像が日本全国のね学校に置いてもいいのではないかなと。山崎天満宮みたいな神社建てようかな僕、お金あったらお金あったら山崎天満宮建てたいですよ僕は。本当にそれぐらい、うん、お守り売りたいよ。山崎怜奈さんの学問お守り、合格必勝お守りをこしらえたいですよね。いやそれぐらいよ僕は信頼してるんで。だからあの歴代最高点数みたいなやつやめてほしい。ちょっとあれはそんなはずない、ザキさんは学びの人なんですから。学びの人よ、学徒よあの人、あの人学びの人と書いて学徒と読める、それぐらい真の学徒、真学徒とも僕は命名したですね。ザキさんこれから学ん中もしくは学徒ですね、学びの人めっちゃいいですやん、これ。ま、あ、ガクトさんってそういうことなんかな、学ぶ人、学ぶくんかな、ま、学ぶくんというか、学ぶさんなんかな、どう、ね、ガクさんとかありますけどね、真空ジェシカガクさんみたいな。超えてるね、もうザキさんがもうすべてを超越してる存在なんで、ガクトと僕は呼びたい、今日から、あの人。学びの人、ガクトと。ああ、いいじゃないですか。いや、まあいいんですよ。ね、いや、すごい。やっぱいるんですね、ああいうやっぱ東京芸大ともなると偏差値っていうかね、ああいうなんか五教科知識みたいなのがいるんですね、知らなかった。やっぱね、ああいう芸術系やから芸術に特化してるかと思ったらそうでもない、普通のやっぱああいうのも大事なんですね。すごいな池田ちゃんは。でまあいろいろ科目の珍解答ありましたけども、そうですね、あの千葉県で発見された新しい地層のやつ、チバニアンっていうあの問題ありましたけども、〇〇案みたいな、それは何みたいな問題で、筒井ちゃんがダイアンって書いてましたけども、で設楽さんがいや数の人ねみたいな、点数上げられへんけど数は差し上げますみたいな言うてる時に、ひな壇による乃木坂メンバーがみんなその数のポーズ、ゴイゴイ数のあのポーズしてる時、レンタンのゴイゴイスのポーズめちゃくちゃ上手だったんですよね。皆さんやってほしい、あれ。ゴイゴイスのポーズ。めっちゃむずいんですよ。 実はあのポーズってなんかシンプルそうに見えて、あの腕の角度めちゃむずいんですよね。けど連弾めっちゃ上手、すごなんか日村さんよりも上手でしたね。ゴイゴイスーのポーズ、スーを差し上げますのポーズが、いやこれいいですね。連弾が、うん、可愛かったですね。連弾いいですね。なんかああいう可愛い子がギャグ上手な、素晴らしい、最高ですね。で、あとはまあスタジオにはいなかったですけど、ヤンちゃん、神奈川さやちゃんの答えがアイアンアンですね。アイアンアン。そのアイアンマンと書きたかったんでしょうけども、アイアンアンになって、あれめちゃくちゃおもろかったですね。そのなんていうかな、あの子のやっぱモノ本感というか、いやあの人がほんまもんですよね。うん、なんかほんまもん感が出てましたね。やんちゃんがいいですね。やんちゃんいいな。一番面白かったですね、すべてを通じて。あの回でアイアンアンが、で、あとはあれありましたね、食物連鎖ピラミッドがあって、その一番下から一番上まで絵で表しなさいっていうやつ、あれの川崎さくらさんが、まあ、あんま絵が上手ではないんですよね。で、なんか一番上と一番下がなんか人っぽいんですよね。で、なんか間になんか動物みたいなの書かれてましたけど、いや、これは真理を捉えてましたよ、皆様。あの食物連鎖、一番上と一番下が人間で、間が動物っていうのは、まさにそうでしょ。で、まあ、川崎さくらさんが、一番下は虫けらみたいなの言ってましたけど、明らかにまあ人間なんですよ、棒人間。あ、そういう表現する子なんやと思いましたね。いや、確かにこの実社会もそんなもんですよ。一番下に、もう僕みたいなね、下等な人間がおって、その上にやっぱいろんな動物がおって、一番上に人間がおる。いや、ほんと風刺画として使えますよ、あれ。なんかの今新聞とかに載っけたいな、僕は。それぐらいなんかこうブラックジョーク的な何かを感じましたね、川崎さくらさんから。で、川崎さくらさんもてっぺんですよ、あんなもうピラミッドのてっぺんであるみたいなのを言いたかったのではないかなと思いますね。あとはそうですね、あ、英語のやつ、英語のマイクロウェーブオーブンでしたっけ、マイクロウェーブオーブンを和訳しろみたいな問題で、電子レンジでしたっけね、答えは。マイクロウェーブオーブン、これを向井葉月さんが陸老おじさんって言ってましたけど、まあ陸老おじさんつったら、まあ大阪のね、メーカーでございますよ。チーズケーキですね。中にレーズンが入ってるあれでございますけども。いや、これはちょっとまた指針なのではないかなと僕は思いましたね。やっぱり、ね、向井さんのモバメを撮っているでおなじみの GG の品格でございますから、いや、こんなピンポイントありますか？だって、いや、あれ、マイクロウェーブオーブンを陸老おじさんと読むのはちょっと無理があるよ。あれはさすがに。いや、これ認定でしょ。もう何人目でしょうか、このポッドキャストを聞いている乃木坂現役メンバー、認定で、認定、認定しましたね。今大きい声出したんで、もうジジイが大きい声出したら認定なんですよ。それは認定の合図ということで、ですからもう架橋ちゃん以来ですね、架橋さやかさん以来のリスナー発見でございましたね。いやいやいやいや、架橋ちゃんもね、最後のブログいつでしたっけ、あれ。まあ、元気ですみたいなブログありましたけど、いやーね、あれはもう早復帰、まあ、でも完治しないことにはなかなか復帰も難しいですけども、ねえ、あれ。ねえ、元気にしてほしいですね、架橋ちゃん。まあまあ、でも、100% 聞いてるでしょ、これはもう、向井葉月さんは。いや、だって、陸老おじさんですよ。大阪。いや、もう、これは、もう、大確定。当選ランプ、点灯、当確ですね。当確ランプ、点灯ぐらいのもう確定なんですけども。いやいやいやいや、嬉しいですね。これ、向井さんが聞いてるっていうのは、これ、嬉しいことでございますよ。ねえ。あとは、ああ。現在の日本の総理大臣の問題ありましたね。そこで、井上咲楽さんが、 岸大輔って言ってましたけども、まあ、岸大輔って言ったらそのダイアンの祐介さんの、まあ、キャラクターの一つみたいなのありましたけど、渦政映画村をなんか時代劇俳優のね大御所俳優、これでもおそらくですけど岸信介と勘違いしてるんですよね。時の総理大臣、昔の総理大臣、あれですね、安倍さんの、おじいさんにあたる人ですね、岸大輔さん。でウィキペディア見たところ、この岸大輔さんがその昔アメリカの CIA でなんか働いてたみたいな情報あったんですけど、あれほんまなんですか？そんなねえ、 CIA で働いてたっていうのを結構公に、それも総理大臣が、後の総理大臣になった人が言うっていう、すごいパンチがあるウィキペディアでしたね。ほんまかいなと思いましたけども、いいですね。これ何かしらのメッセージですよ。これも井上さんから僕らへ。これは CIA が噛んでるよと。にゃんにゃんにゃぎとは実はみたいな、まだ月刊ムーになりましたね。もう困ったら月刊ムー的なことを言っちゃうね、ジジイが。規模のでかいこと言いがちですね。ちょっと良くないよ。良くない。ちゃんと真摯に向き合おうよ。そんなことないよ。そんなことないよですよね。あ、日向坂でもありましたけどね、そんなことないよという曲が、これもすべて目を、日本国民の皆さん目を覚ましてください。これはもう始まりに過ぎないってことで、あとはまあ新紙幣ありましたね。新紙幣7月から新しく変わるんですよね、お札の人が。そこで向井さんが北里柴三郎さんをね、三沢光晴と書いてましたけども、まだ、プロレスラーですかの名前、確かにあの北里柴三郎さんの写真かなり滑覆がええというか、おおよそ医学博士には見えない体格してましたね。ほんまなんかプロレスラーみたいな体のデカさしてましたね。確かにあのデカさはプロレスラーかもしれないですね、世が世なら。あの人北里さんはね、名レスラーなのではないかなと。やっぱね、当時のそういう医学系の人って結構海外行ってるんで、プロレスの一つも見てるんちゃうかなと思いましたね。だからもう武者帰りレスラー説もあるかもしれない。そういう武者修行帰りかもしれない。北里さんは良かったですけども、あとは、あ、黒船来航ありましたね。黒船来航を、まあ、いろんなキーワード使って説明せよみたいなんで、まあ、いろんなダミーがあるんですよね。まあ、そこでみんなゴーイングメリーゴを使っちゃうみたいな流れありましたね。そこでその、つついちゃんがね、なんかペリーがゴーイングメリーゴーにやってきてみたいな書いてましたけども、で設楽さんが、いやゴーイングメリーゴーはみたいな、ワンピースのみたいな説明してるときに、つついちゃんがはいはいはいみたいな、なんか他人事みたいな感じで聞いてるのがいいですね。あの子の信じられへん冷めた表情というか可愛かったですね。いいですね、あのクールさ。いや可愛かった、あしらわれたいですね、僕もあんな感じで、ついちゃんにあしらわれたいなと思いましたね。で漫画を一冊も読んだことない言うてましたけど、すごいですね、ついちゃん、なかなかいないんちゃいます、今漫画一冊も読んだことない人って。何かしら読んだことありそうですけども。いや、これ謎が謎を呼ぶ。ミステリアスガールですね。可愛かった。あとはあれですね。1位北海道、2位福島県、3位岩手県でしたっけ。このランキング何か答えろみたいなんで、まあ、岡本ひなさんが行くのに時間がかかるランキングとか、遠作ちゃんが海産物美味しいものランキング言うてましたけど、いや、これ正解でしょ。ちょっとこれは、答えは1個じゃないでしょ。これ面積って言ってましたけど、面積のデカさランキングみたいな。いや遠いでしょ、行くの。北海道、岩手、福島でしたっけ、遠いよ。いや、しやば海産物絶対美味しいでしょ。これが罰になる世の中って僕どうかなと思いましたね。ちょっとこの在り方、教育の在り方についてちょっと僕考えちゃいました。丸でしょう。 あとまあ、レンタンがね、雪積もー言うてましたけど、雪積もナレーションも面白かったですけどね。何なんでしょうかね。いやー、もう、あれも正解でしょ。雪積もランキングトップ3でしょ、あんなもの。ねえ、いや、これちょっと、罰になるっていうのが、日本教育の限界を感じましたね。これはちょっともう、杉沢一さんも、北田と柴三郎さんも、津田梅子さんも、これはちょっと嘆いてるんちゃうかなと、思いました。なんとかならないもんなんでしょうかね。あとは、なんともならないですけども、英語ですね。英語で、この、絵に合うような場面を、こう、セリフをちょっと書き足しなさいみたいな、ありましたけども。八百屋のやつですよね。八百屋の店主が女の子に、Here are you? みたいな、なんか大根みたいな差し出してて、女の子が、Thank you! みたいな。最後、何を言ってるのかみたいな。この状況に合うようなセリフを埋めろみたいな、あれめっちゃむずくないですか？あれむず、そうそう。で、たまちゃん、坂口たまみさんが、I'm tomato! みたいな。まあ、トマトに確かに吹き出しがあったんですよね。で、これも罰ってなってましたけど、いやいやいやいやいやいやいや。めっちゃむず。いや、あれはちょっと正解率 0% ちゃうんかなと。全員あんなん、I'm tomato しかないでしょ。で、たまちゃん、トマトの MA、TOMA の A が明らかにこう、消しゴムで消した後あったんで、多分、トモートみたいになってたんでしょうね、あれ。そこも良かった。可愛かったですね。スペルミスみたいなのがちょっと出てたんが可愛かった。ですね。あれ、ちょっと。あれ、結局何が正解なんですか？グッバイみたいな感じ？グッバイ？ねえ、ちょっとこれ。あの問題ちょっと悪問でございましたね。よくないよ。あとは、そうっすね。あ、CD とは何の略。奥田いろはちゃんがね、コピーディスクみたいな。かなり怖いこと書いてましたけど、いや、あれ怖かった。ねえ、設楽さんもこれ犯罪でみたいな。言うてましたけど、いや、確かに、ゾッとしました。ちょっとあれは、放送していいものかと、思いましたね。これも、奥田ちゃんの家行ったら、あの白い、あのディスク、めっちゃあるんちゃう？ CD。焼いたやつ。焼いた CD。めちゃくちゃあったらどうしますかって話ですよ。これ、あの子の日常すぎてちょっと麻痺してるというか、コピーディスクだらけになってる可能性、これゼロじゃないよ。本当に。心配。心配ですけども、小倉いろはちゃんのあのコピーディスクの伸ばし棒の長さがね、アメトークの年末スペシャルみたいでよかったですね、あれ。アメトークみたいな、4時間スペシャルみたいな感じで、素晴らしかったですね。可愛かったんですよ、これは。以上ですか。乃木坂工事中、頭脳は、ワースト、そう、あとワースト5、トップ5発表の時、菅原さつきさんが、そのワースト5に入ってのあれちょっとまずかったなと思いましたね。なんか、まあなんとなく、ワースト5はあの子入ってほしくなかったですね。いや、まあもうしょうがないっちゃしょうがないですけども。で、まあね、ワーストは、ゆみきなおちゃんでございましたけども。よかったですね、ゆみきちゃんが。ずっとチンカイトを連発してたんが。アリゲーターをね、また発音よく言うてましたけどね。アリゲーターみたいな。で、隣におる、セミアレイちゃんが、いいよいいよみたいな。グーグーグーみたいな。サムズアップしてるの可愛かったですね。で、2位がその、ワースト2位が、中村れのちゃんでね、前回も2位とかちゃいましたっけ？スタジオいましたっけ？中村れのちゃんって。今回はいなかったんですけども、前回もおらんかったような気するんですけどね。何なんでしょうか？あの子は、あの子がそういう舞台の時に限って頭脳は開催されるんですよね。それが合図なんでしょうか？あの子が舞台がもう頭脳が始まるというなんか予告みたいな、何かしらの因果関係を感じますね。これはちょっと何か、意思を感じましたね。何かしらの。よかった。中村ちゃんも。インバウンドをね、焼肉のタレにインバウンドしたら2度美味しいみたいに言ってましたけど、確かにあの子もほんまもん感がありましたね、なんか。 なんかそういう常人ではあまり考えれないというか、ねえ、面白答え出せる子なんやなと思いましたね。可愛いんですよ、中村レノムちゃんも。え、ぐらいでございましたね。ありがとうございました。あと、ま、YouTube やとね、最後に、チャンネル登録よろしくね、みたいなのをメンバーが言うてるんですけど、週替わりで。そこで岡村さんじゃないわ。岡本ひなさんが、ここ3ヶ月で身長が2センチ伸びました、みたいな、ちょっとした、こう、最近の近況を言うてたんですけど、まあ、3ヶ月で2センチすごいですけど、結構そんな頻度で測るものなんですね、身長を乃木坂って。ねえ、なんかおそらくそういう衣装とかそういうことでしょ、乃木坂での。そこで採寸が毎回されてるんですね。いや、大変ですね。いい情報でございましたね。ですから、岡本ひなさんはこのペースでいくと、年末にも10センチぐらいは伸びてるのではないかなと思いますね。うん、素晴らしい。よかった。来週も楽しみ。ありがとうございました。お便り読みたいと思います。このポッドキャストでですね、お便りを募集しておりまして、現在募集しているテーマが、愛されマーヤと嫌われジジイですね。どうやったら僕が、和田マーヤさんのように愛されマーヤになれるのか、その方法、秘訣を皆様から募集しておるのでございますけども、今週もいただいたんで読んでいきたいなと思います。いきます。3月23日土曜日、グーチョコステップ、ジジイさん。本日のラジオ、東京 FM、川島明、そもそもの話に、弓木奈緒が出演しています。めっちゃ面白いし、奈緒ちゃんがネイティブ京都弁に喋っているので、ぜひ聞いてくださいといただきました。ありがとうございます。いや、拝聴しました。川島明のそもそもの話。麒麟の川島さんがね、ゲスト読んで、まあその人に、なんで芸能界入ったみたいな、そもそもの話をするみたいな。で、今後はどうするのみたいな。未来の話も聞いちゃうみたいな。僕大好きでこの番組めちゃ毎週聞いてますね。その土曜日のエウレカでしたっけね。そっからだからセミアレイちゃんの回とかも聞いてましたよ僕。2年ぐらい前のやつぐらいも大好き番組に出てくれたユミキちゃん神回でございましたね。このユミキナオとはそもそも何だったのかがもう丸々わかる。川島さんは結果はわからんくなった言ってたけどもより謎が深まったみたいな言うてましたけども、いや本当もう弓木奈緒ちゃんのグレーテストヒッツみたいなグッとなってましたね。ギュッとギュッとなってた、凝縮されていた素晴らしい回でございましたね。でやっぱ弓木ちゃんがそのとにかく家族があらゆることの行動原理で成り立っている人というのがよくわかりましたね。いやよかったよ弓木ちゃん。そう共同弁も全開でね、その方が話しやすいみたいな感じでずっと喋ってましたけども、京都弁で。可愛かったですね、ゆみきちゃんのあの京都弁が。いや、ええんですよ、あれがね。そう。で、ゆみきちゃんも言うてましたけども、やっぱあの子がちょっと変な言動になるのは、標準語に変換しないといけない。プラス、多分敬語も苦手なんですよね、あの子。それも相まって、ちょっと変なことを口走っちゃうみたいなのが。言うてて、だからちょっと、京都弁で、かつ、フランコな、フランクというか、まあ、タメ口気味な、京都弁可愛かったですね、あれ。素晴らしいんですよ、ゆみきちゃんは。可愛い、可愛いでございました。で、その、まあ、とにかく良かったんが、その、ラビットで、まあ、よう共演してる二人やからこそ、川島さんがその、ゆみきちゃんに、毎回聞いてくるけど、その大丈夫でしたかみたいな、私大丈夫でしたかみたいな聞いてるけど、あれは何なんみたいな時に、ゆみきちゃんがもう、わからんくなってると。ラビットの時も記憶が正直なくなってるみたいな言うてて、いや、こんななんか自分の力が発揮されてる時、記憶が飛ぶなんて、ドラゴンボールのあの、サイヤ人の猿でしか僕見たことないですよ。もう、天下一武道会が、もう、ぶっ壊れてるみたいな。その辺、一体がなんかもう瓦礫の山になってるみたいな。あれでしか僕見たことない。以来ですね。サイヤ人の猿以来です。ユミキちゃんが。二人目でございますけども。やっぱすごい力あるものなんですよね。ユミキちゃんも。大いなる力を持つものっていうのはよくわかりましたね。ちょっともう、お眠ですね、ジジイが。本当に。ごめんなさい。もう、正直もう目つぶって喋ってましたね。 いやいやいやいや。ごめんなさい。いや、よくないですね。もうね、あいやあーあーってなりました。もう精神状態がもうこんな感じですね。ちょっとどうでしょうか皆様、もう、これまだ長期休み、長期休み入るフラグと言いましょうか。いやいや、嘘。いやいや、嘘嘘嘘、やりますけども、やらさせていただきますけども、いや、まだまだ続くよってことよ、このポッドキャストは。ええ。ただやっぱちょっともう、なんか、バグるというか、急になんか脈略なくわけわからんこと言う可能性は、跳ね上がりますけども。なんか、ちょっとね、考えもんでございますね。ありがとうございました。だから、東京 FM でね、一週間聞けるんで、タイムフリー機能なら、そう、500円払ったら聞けるんで、これ、聞きましょうよ、これ。ええ、ありがとうございました。次、読みたいと思います。そうですね。3月21日木曜日、寝れるとき、寝ときゃー。はよしーや。待ってるんやって、どういうつもりなんといただきました。ありがとうございます。やっぱ更新してないことに対するお便りでございますけども、どういうつもりなんと言われましても、ちょっとこれは、もう、社会ですよ。本当もう社会です。これは、社会。もう、この一言、4文字、返答、社会。これで分かってくれたのではないかなと思いますね。ありがとうございました。ねえ、大阪弁で心配してくれてますけども。そうですね。じゃあ次、これ読みたいと思います。これですね。読みたいと思います。3月21日木曜日、水曜日のハウマッチ？ジジさん朗報です。我らが年々が4月から名古屋の CBC でラジオのレギュラー始まるってよ。楽しみー。代打の神様、町尾さん。2週続けてタイムちゃんに登場です。もういっそのこと、このまま町尾さんレギュラーの方がいいよ。もうすぐ3年になるのに全然進歩しない役母より、町尾さんの方がタイマさんと絡めているのよ。ジジイはどう思うよ。といただきました。ありがとうございます。CBC が勢いづいてますね、今、乃木坂。ねえ、そのザキさんからのあれでしょ？やっぱ、押し増しでしたっけ？ねえ、押し増しから、伊藤リリアちゃんもやって、あやねちゃんもやるって、これも、名古屋が今、一番激アツスポットですね。CBC ありがとうございますってことで、乃木坂のこうラジオ、大躍進がすごいですね。向井さんも始まってみたいな、あやねちゃんもやってみたいな、もうタイムテーブル乃木坂だらけちゃいます今、日本全国すごいですね。乃木坂絡みが席巻してますけども、でタイムちゃんですね。タイムちゃん、何でしたっけ、タイムちゃん、キンタイムちゃん、ヤグボちゃんのね、タイムちゃん誰に確認してるんですかね、僕。タイムちゃんですよね、あれ。タイムマシン3号と、ヤグボミオちゃんの、タイムちゃん、タイムちゃんって言ってるんで、タイムちゃんやと思いますけども。そう、ヤグボちゃんがここ2週休んでて、それのピンチヒッターを、松尾美優ちゃんが務めてますけども、生き生きしてますね。とにかく松尾ちゃんが、チンキンでは見せなかった。ほんと、こんな子なんやと。ね、あの、チャンサカとの二人会が、本人的には嫌やったみたいな、地獄やったみたいな振り返りは良かったですね。いやいやいや。ねえ、でもタイムマシン3号とかやったら結構フランクにこう楽しい喋れる感じはいいですね。可愛かったんですよ、松尾ちゃん。でもやっぱこの方、なんか前も言うてましたね、ヤクボちゃんを。ヤクボちゃんダメって。いや、いいんちゃいます？やっぱ、ヤクボちゃんはほんとこう、大器晩成型というか、ちょっとやっぱ時間がかかる子やと僕は思うんですよ。そう。ここはやっぱ1ヶ月ぐらいのヤクボちゃんは、なんかメキメキ良くなってるような気がするんで、だもうちょっと見ておいてほしい、んですけども、まあ、ヤクボちゃんプラス、週替わりのなんか、ね、4期生とかの方がいいかなとも思いますね。そんなことないですね。ヤクボちゃんだけで十分よ。ヤクボちゃんがいいんですから。ジジイはもうヤクボのみっちゃん推しで、 推しというか、みっちゃんの方がいいぞと思いますね。そんな感じでございましょうか。ありがとうございました。ですけども、その松尾ちゃんのその一周目でしたっけ、前々回もう良かったですね。松尾美優ちゃんがやっぱいかにして乃木坂に入ったかみたいな、あのヒストリーはなかなか聞き応えのある話でございましたね。そうそう、なかなか信じられんぐらい内向的な少女から乃木坂へみたいな話は良かったですけども、もう聞けないですね。あれはもうタイムフリーでも聞けない感じでございますけども、ありがとうございました。次読みたいと思います。これ何なんでしょうか。ジジさん朗報ですだけが書かれてますけども、これ何なんでしょうか。あ、だからあやねちゃんがそのラジオのレギュラー始まるよってこと、どういうことですかこれ。多分そうです。とにかくちょっとこれ何これ、もうわからないですけども、ちょ次マン、これがこんなことをなんかわけわからん感じきたら、もう何かしらの制裁が待ってると思ってください。本当にこれとんでもないよ、制裁って怖い言葉よ。制裁が待っています。ありがとうございました。次読みたいと思います。3月11日月曜日、プチョ編座。昨夜のひなあいにて、高瀬真奈の MT ミッションですかね、車のミッションからの高本彩香の AT オートマティックですね、のかぶせ技、お見事です。一本さすがおたけやるやんといただきました。ありがとうございます。2週前ですね、これも2週前の日向坂で会いましょうであったやりとりでございますけども、まあなんかこれもあれですね、日向坂の B 級ニュースみたいな回でございましたね確か。そこでマナフィーが車の免許取るみたいなんで、でマナフィーがミッションの車の免許取って、高瀬マナヤから MT ミッション取ったんですよみたいな、おーってなった時に、他のメンバーって車の免許持ってんのってなった時に、おたけがね、高本彩香ちゃんが、私は高本彩香、彩香高本やから AT やからオートマなんですよみたいな被せ技、確かにこれはここ5年で一番良かったなんかねやりとりというか、まあ、マナフィーもいいですけども、やっぱおたけの本当瞬発力が素晴らしすぎますね。本当もうボボボボボボボイポーンってなりましたもんね、みんななっちゃいました。可愛かったですねぐらいですか。今週はこんな感じでございましたね。ちょっとお便り余っちゃってますけどね、確か前回チンキンの話をしますみたいなね、チンキンお便りが溜まってるんで読みますと言ってますけども、これ無理かもしれないですね。もう1ヶ月以上前のチンキンの回、まあざっくりちょお便りはいいいいってなります。また次回ね、読みたいと思います。今日は以上でございますね。ありがとうございました。